こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。5月も終わりになってきて、フランスもね、本当に日が長くなってきました。毎日ね、今はもう9時半過ぎまで明るい日が続いています。私はね、今どんな風に過ごしているかというと、5月の下旬から月末までとにかくね、今個人セッションの嵐なんですよ。一応ね、前回ポッドキャストでもお伝えしたんですけども、本音にたどり着いて自分の願望を叶えるっていうテーマで、ライブをやったんですよね。で、その後、プレゼントとして、個別セッションっていうのをプレゼントさせていただいて、あっという間に20席ぐらい埋まったんですけれども、今回ね、本当特別プレゼントということで、普段は新規の人もそうじゃない人も個別でセッションするってことがほとんどやってないんですね。だけれども、やっぱりこう1対1でね、やっぱ自分の本音にたどり着きたい、あるいはその今自分のモヤモヤを解決できないのは自分の本音が分かってないからじゃないか、あるいはそういう願望じゃないからじゃないかとか、自分のことをもっと知りたいっていう人たちの悩み、声、思い、そういったものをね、生でインタビューできるチャンスなんですよ。なので、私にとってもチャンスだし、その来てくださる方たちにとってもプラスになるんじゃないかと思ってやってます。で、だいたい1時間から1時間半ぐらいやってるんですけど、結構ね、やっぱり楽しいんですよ。すっごい楽しいんだけど、多分相当集中してるんだと思うんですよね。なので、1日ぐらいだったら全然いいんですけども、やっぱり何日も1日4件とか続いたり、そんな感じで続いて、それプラス普段の例えばグルコンとかそういったものが入ってきたりすると、とてつもなく1日が埋まってしまうわけです。でも本当に、今週、先週、ほぼ1日座ってます。はい。動いてません。ちょこちょこね、キッチン行ったり、なんか家事やったりみたいなのしてますけど、基本的にずっと座ってんですよ。で、ずっと画面の相手と喋ってるわけですね。で、もちろん前から知ってる人もいれば、初めての方もいて、それはすごい楽しいんですよ。で、その人たちの、私としてはね、セッションの中で本質に迫ろうとするんです。で、ポイントは、その人の言ってる言葉通りのことは追わないようにしてて、どっかで、この人の今喋ってる言葉の裏側にはどんな本質、本当の思いが隠れてるのかっていうところを、いつも探りながら、知ろうとしながらね、やってるんです。で、今回ね、やっぱりいろんなことが分かってきました。何が分かったかっていうと、自分の本音にたどり着けない人たちのそれぞれ理由はありますよ。違いますけども、どういうところに陥ってるのかとか、全員まだ終わってないので、またきちんとまとめてお伝えしたいなと思ってるんですけども、感想もいただいたりしてるので、また違った形でお伝えできるかなと思ってます。やっぱりね、自分で自分のことに気づいてないんですよね。これがね、ノートやってる人もやってない人もね、関係ないんですよ。だから、対面してみて、私が質問をしてって、で、自分で喋ってみて、で、例えば、あれ、私って自分のゴールに対してこんなに遠慮してるんだとかね。で、あんなにゴールがあったはずなのに、結果的にゴールを下げるようなことをやってしまってるんだなとか、やっとノートで言っている、この感覚がつかめないんですよねってずっと言ってたことが、これですかみたいな。やっと分かったとか、あとは自分で口では言ってるけれども、なんかぼんやりしてるなとか、自分のこと全然分かってないわとか、なんかね、そういう感想をたくさんいただいてます。だからそういう意味では、私のセッションがどうだったかっていうことも含めて、いいフィードバックを私はいただいてます。もちろんこういうところが、私に対してこの部分が嫌でしたとか、そういうふうに言ってくる人は、あまりいないんですけれども、わざわざ。でも、この人はこういうふうに考えてくれてたんだとか、一生懸命ね、やっぱ感想として送ってくださるんですよね。だからそういう意味ではね、私自身もすごく勉強になったし、自分のやっているコンテンツに対する確信がますます生まれました。 何が必要で、そのためにはどういうことをやったらいいのか、それに対しての私の、まあ、提供できること、そういったことをきちんとお伝えすることで、何が皆さん感じてもらえるのか、どの部分をいいと思ってもらえるのかっていうことも分かってきたというわけです。で、今回はですね、もちろん初めての方もいれば懐かしいっていう方もいて、まあ、ここだけの話っていうのも変なんですけど、実は大学時代の友人が来ました。で、大学時代の友人って最初は気づかなかったんですね。もちろん結婚して名字が変わっている、で、まあ、名前もひらがなで書いてあるから漢字じゃないし、で、私が最初に認識したのは、ノート術の養成講座の説明会の方だったんですね。で、まあその時にチャット欄でいろいろコメントして、皆さんしてくださってたんですけど、一つダイレクトメッセージが来て、実は大学時代も誰々ですと、覚えてますでしょうかって来たんですよね。覚えてるも何もみたいな感じだったんですね。で、その後個別相談の方にも来ていただいたって感じなんですよ。で、まあ、直接ね、お話しして、覚えてるって言って、まあ、覚えてないはずがないと。実はね、大学の時に、まあ、1年生の時、同じグループにいたんですよね。なぜか、私は、帰国子女グループの友達と一緒に、なんか同じグループになって、で、いつも一緒に1年生の頃、いたんですよね。で、まあ、2年になってから学部が変わり、私と全然違う学部に行ってしまい、まあちょっと友達としてね、ずっと一緒にいるっていうことはなくなってしまい、まあある意味卒業した後結婚したらしいとか、そういうのは聞いたことがあったんだけど、何してるかとか全然知らなくて。で、まあ本人曰く多分 Facebook で見たんじゃないかなとは言ってるんですけど、まあそういうところで私の活動も見てくださって、今回なんかつながってるみたいな感じで、つながってるっていうのは彼女のアクティビティとつながってるっていうことで、まあ来てくださったっていう感じなんですよね。だからそういう意味ではね、本当に面白いご縁。もちろん、こう、すでにノート術のオンラインサロンをやっているとか、まあまあ、付き合いが長い人とかもね、来てくださったんですけど、まあそういう懐かしい面々もいれば、別の形でね、まさか大学時代の友人とこういう形でね、また再会するっていうのは不思議だなと思いました。やっぱり当時付き合ってた時の雰囲気は全然変わってないんだけども、やっぱり私が抱いてた印象と、彼女自身がやっぱりこの大学の時と比べて自分はこういう風になってった、こういう風に変わったとか、まあ、そういう分析がちゃんとできてるなと思ったりもして、まあ、きっと向こうもね、私も当時今と比べたらね、いや大学の時はこうだったよなみたいな自分がいて、多分そういう形で、まあ、彼女も見ていたんだと思うんですけど、まあ、またね、何十年後かにこういう形で知り合うっていうか再会するっていうのはね、まあオンライン上ではあるんですけど、今のところ面白いなと思いました。まあ今回はね、パリ美学のアップデートバージョンみたいな感じで、新しいその本音っていうのをテーマにね、徹底的にやるっていうクラスをね、スタートさせるんですけども、実はなかなか濃い面白いメンバーが集まってきて、私も非常に楽しみだなと思ってます。まあこの個別が来週にはね、もう終わってるので、まあ、新しいクラスに対してとか、また別の形でね、体系化してまたお伝えしていきたいなと思うんですけども、やっぱりね、私自身が今回すごい学んだのは、やっぱりこうライブとかで自分の考えを伝えて、相手の反応を見て、で相手のコメントからまたフィードバックをもらって、でさらに考える、これをすることで私自身の思考も非常に高まったなと思ってます。ということでね、この辺についてはね、改めて個別が終わってからゆっくり総括したいなと思います。それでは本編スタートです。はい、本編です。さっきのね、まあオープニングの話と若干近いんですけれども、まあ、そこでね、出てきた質問、まあ、質問というか悩みっていうところで、この部分結構、まあ、私に聞いてくださる方もいらっしゃるので、まあ、そのテーマについてお話ししたいと思います。ある方が自分の発信力であるとか、その言葉で伝えていくっていうところに非常に不安と苦手意識を持っていると。で、その伝える言語化するポイントがどうやったら解決できるかというふうに聞かれたんですね。で、その伝える言語力ってどういうことですかと、 いうふうに聞いたんですよね。そしたら、まあ、その方は例えば私だったらノートとか、まあ、例えばこういうマインドの話でも、まあ、いろんな質問をたくさんもらってあちこちいろんな角度から飛んできてもちゃんと答えてますよねと。でそのちゃんと答えられるのはきちんと論理的に構成して伝えられるのはどうやったらできるんですかというふうに言ってたんですね。でその言語力っていうのは私は2つあると思ってるんですね。でその方はどちらかというと知識を体系化してまとめてそれを人に伝えていくっていう言語化だと思うんですけど、まあ、実は私のイメージしてる言語化っていうのはもう一つあって、まあ、これはどっちかっていうとこうお勉強的に知識で得たものをどうやってまとめて伝えるかじゃないですか。で彼女自身が自分で問題意識を持ってるのはこっちじゃないかなと思いながら仮説を立ててこういう言語化もありますけどっていうふうに言ったのは、まあ、今回本音っていうテーマでもあったんですけども自分の中にある内面的なものを人に伝えていく、つまり知識じゃなくって内側からあるいは内側にあるものを引き出しとしてそれは思考パターンだったり感情とかそういったものを伝えていく、どっちの方ですかって聞いたんですね。だからまあ彼女は最終的には自分の内側から出てくるものをどうやって言語化したらいいのかっていうところの方が実は自分が聞きたかったんだというところで後から分かったんですけど、まあだから言語化って言っても知識の方と内面、まあ、自分の中ですよねとまたちょっと違うと思うんですね。で私は例えばマインドのこととかノートのこととか、まあ、脳の仕組みとかを全部答えられるかっていうと多分知識があるわけではないんですよ。別にこうアカデミックな勉強を博士のようにしてるわけでもなくずっとこう研究者としてやってるわけでもないので正直知識レベルは一般レベルだと思うんですね。で人って私には知識が足りない経験が足りないだからこう自分の中で腑に落とせないだからどうやったら腑に落とせますか何度も何度も復習すればいいですかって、まあ、その方もそういうふうに聞いてきたんですけど勉強をして何度も見たり聞いたりして頭に叩き込んでも多分なかなか難しいんじゃないかなと思うんですね。暗記しなきゃいけなくなっちゃうんですよ。でそこを求めてるんではなくって概念的なものをピントさえ押さえておけば正直正解があるわけではなくて私はこういうものに対してこう考えてますってっていうことを言える方が大事じゃないかなと思ってるんですよ。この感覚分かっていただけますかね。だから質問に答えられるようになるためには知識をどんどんインプットすればいいわけではなくって私が一番勉強になるのはとにかくその知識を自分なりにきちんと解釈してそれを人に伝えていく練習をしたからじゃないかなと思うんです。ありがたいことに、まあ、ポッドキャストっていうものがあって自分の声で自分の話をする、まあ、自分の話だけじゃなくて知識の話をするっていう機会があるからっていうのもあるし、まあ、その前にはブログを書くっていうものもあるし、まあ、定期的にメルマガで書いていくっていうのもあると思うんですけどこれってね人に伝える機会がなかったら考えないんですよ。インプットだけしてても絶対出てこないです。ましてや私は暗記が苦手なのでとにかく出さないと覚えられないんですよ。語学とかでも音読しないと頭に入んないタイプっているじゃないですか。そういう感じなんですね。でじゃあなんで例えばノートに関してあらゆる質問に全部答えられるかっていうと最初からそのメカニズムが分かってたわけではないはずなんです。まあもちろん概念的な本質的な部分は理解して臨んではいるとは思うんですけど1回目にノート術の講師でノートを教えた時と今では絶対私のレベルは初回の方が低かったはずなんですね。でその時に私が一番勉強になったのは その来てくれた人たちの質問に答えるってことだったんですよ。で、1回目はね、70人ぐらいいたんですね。そのノート術受けてくれた人がいっぺんにですよ。もう大セミナーみたいな感じでした。で、何回目の時かな、ちょっと覚えてないんですけども、その1回目のクラスで、1回目のグループっていうのは、まあ3回クラスがあって、1回目、2回目、3回目って講座があるわけなんですけど、多分初回かな、ちょっと覚えてないんですけど、70人の人が一斉に質問をチャット欄で投げかけるんですよ。で、それを飛ばさずに一個ずつ答えたんですね、私。で、質問だけ答えるのに丸々30分かかったんですよ。だから講座1時間半プラス多分30分ぐらいで結構な分量を喋ったんですね。で、この時にすごい勉強になったんですよね。テニスの壁打ちじゃないかも、あちこちからボールが飛んでくるみたいなんですよ。それを一個ずつ全部返していくみたいな感じなんですけど、これって私が想像してない質問がほとんどなんですね。分かってる質問ってあんま飛んでこなくって、おお、こういうところに疑問を持ったかみたいな質問がいっぱい飛んでくる。で、これを70人全員が質問したわけじゃないけど、何十個も飛んできて質問を全部返していた。で、私が腑に落ちたのは全部これだと思ってます。あらゆる人にぶつけて、あらゆる人から来たものを返していくっていう、この練習をしたから。だから、まあ、例えばね、ノート術でなかなかデビューができません、なかなか完璧にできませんみたいな人もいらっしゃるんですけど、もうとにかく1回でもいいからまず伝えてごらんって言ってます。で、この1回の講座開催が100回の練習より絶対身になるから。だって自分が考えもしない質問が飛んでくんですよ。だったら生身の人間からいただいた方がいいわけだし、それを自分の伝えてる中できっと喋りながら、あ、私これ分かってないかもとかいろいろ気づくわけですよ。そしたらそこをまた勉強すればいいっていうふうにいつも言ってます。で、そうすると必ず言われるんですよ。答えられない質問がある、どうしたらいいですかと。これ結構あるんですね、まあ、経験がないから答えられそうにないと。で、アキさんは答えられるかもしれないけど、私は無理なんです、どうしたらいいですか。で、いや、そりゃそうでしょうと。私も1回目からこうバンバン答えてたけど、そりゃ今より当時の方が全然答えてなかったと。で、これはね、私会社員時代にコンサルタントとして働いてた時に、まあ、その上司から言われた言葉があったんですね。彼が言ったのは、まあ、私は開発担当としてコンサルをやっていて、まあ、技術的なことも聞かれる、で、特にそういう、まあ、心理学的なことも聞かれる可能性があったんですね。もうペーペーですよ、23歳ですよ。で、まあ、人事の人たち、まあ、部長さんレベルだともう50代とかいるじゃないですか。で、百戦錬磨で人事の中で経験積んできた人がお客さんとして来るわけですよ。私が叶うわけないじゃないですか。で、その時にすごい質問が飛んでくんですよ。わからんみたいな。で、その時に、まあ、どうしたらいいですかって聞いたかどうか覚えてないんですけども、上司に言われたのは、とにかくその場をやり過ごすようなことは言うなと。私は営業担当じゃなくて、まあ、いわゆるコンサルの中でも開発担当だから、適当なことは言ってはいけないと。で、適当なことを言ってごまかそうとするのは、まあ、誠意がないと。まあ、私はそう理解したんですね。だから、その場で適当に答えずに、わかりませんと。ただし、明日までに、あるいは今日の何時までに調べてお伝えしますと。で、それでいいって言ったんです。だからその場で回答しなくていいって言ったんです。で、それは私が24の時に言われて、実際に答えられなかったこともそんなないんですけれども、これがあることで自分のスタンスっていうのが明確になったんですね。あ、答えなくていいんだと。そしてそれを、まあ、実際に今ノート術の講師の方にも言ってます。とにかく分かんなかったら答えなくていいと。で、今その場で答えなかったからって言って、先生ひどいとかクレームがつくとか返金しろとか言う人は多分いないです。ただ誠意を持ってちょっとまた調べてお伝えするので、いついつまでに時間をくださいと言ったら、と、皆さんの素敵なクライアントさんは納得してくださるでしょうと。そして 分かんなかったことを他の講師メンバーとか私とかに質問すればいいんですよ。こういう時どうやって答えたらいいと思いますか。で、これはみんなにとっても勉強になるから適当にごまかすなというふうに言ってます。で、人って完璧じゃないと伝えられないと思ってるけど、でも完璧じゃなくても伝えないともいけないんですよ。自分の経験のために、みんなのために。だから伝えなきゃいけない。でも分かんないことは出てくる。だったら誠意を持って分かりませんと。で、例えばちょっと調べさせてください、まあそういう時先生に聞いてみますねとか、そういうことは言わない方がいいですね。やっぱりちょっと調べさせてくださいと言えば、大抵の方は逆にそこに誠意を感じてくださると思ってます。特に私は人事系の仕事をしてたので、やっぱり人のことを判断したりジャッジするって非常に危険を伴うんですよ。そういう意味ではマーケティングと若干違うんですね。それによってその人の人生を左右するかもしれないんですよ。特に採用ってそうじゃないですか。で、そういう時に適当なこと言ってその人たちの人生を変えるようなことをしちゃいけないんですよ。っていうものを多分私は会社員時代に学んだ。人を測る、人を見るってどういうことか。まあ、ある意味人が好きなんだよねとか、人の話を聞くんだよねっていうレベルよりももっと深い世界があるっていうところを、私はね、一その、まあ、コーチとかね、そういうのをやってる人間として人と向き合う仕事として実感していると。だからそれをちゃんと伝える能力を身につけるっていうのは、やっぱり相手がいるからこそできるんだと。つまり一人でやってるうちは発信力も言語化もできるようにはならないんじゃないかと、私はそういうふうに思ってます。ということで、長くなりましたがここで終わりまいります。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。この番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています。より有益な、あるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては LINE やメールマガジン、まあ、その他の SNS で発信しています。概要欄のノート術の教科書のプレゼント、こちらを登録していただくとメールマガジン、そして LINE の方にお知らせが届きます。こちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします。